はい、
エレミアの一章を開いてください。で今日からエレミア章ですね。で、今日は1章と2章とあと3章も少し入りたいと思いますね。3章の5節目まで、行ってみたいと思います。まあ、ここまでが実はこの2章から、ですね、一つの説教というかメッセージになっているんですね。まあ後で詳しく説明しますが、ということで、エレミア書始まります。でメッセージの題は悲しみの預言者、悲しみの預言者ですね。で早速ですね、1節から3節まで、これがね、エレミア書の背景になりますですか。この1節から3節までを読みたいと思いますが、ベニヤミンの地アナトテにいた祭司の一人ヒルキアの子エレミアの言葉、アモンの子ユダの王ヨシアの時代、その治世の第13年にエレミアに主の言葉があった。それはさらにヨシアの子ユダの王エホヤキムの時代にもあり、ヨシアの子ユダの王ゼデキアの第11年の終わりまで、すなわちその年の第5の月エルサレムの民の捕囚の時までであったとあります。このエルサレムの民の捕囚の時までであったというこの役目を、この予言を行っていくのがこのエレミアなわけですよね。ユダの国が滅んでいくことを予言していったのがエレミアです。でそれでエレミアはしばしば嘆きの預言者とか悲しみの預言者とか呼ばれるわけですけれども、でこのイザヤ書の背景と、そしてエレミア書の背景ですね、イザヤ書の背景からおさらいしてですね、そしてこのエレミア書の背景を見ていきたいと思います。イザヤ書では背景にアッシリアがいたことを思い出してくださいですね。アッシリア帝国があって、そして、ウジヤ、その後でアハズがこのユダの王であった時に、こう試しなさいっていうふうにイザヤがですね言った時に、私は主を試しませんって言ったら、じゃあ、主ご自身が印を与える処女に子が生まれると、インマニュエルと名付けて、あそこの場面ですね、覚えてますか。でそのことでシリアと北イスラエルが合同で、ユダを攻めるという時に、攻めてこないから安心しなさいというふうにこのイザヤは言ったんですよね。神様の言葉を言ったんですけれども、でもアハズはどうしましたか。アッシリアに支援を頼んだわけです。でそれによって、なんと北イスラエルがそれをきっかけにして、シリアもそうですけども、滅んだわけですね。722年です。でそしてアッシリアに頼んだせいで、今度は自分たちがアッシリアの奴隷と化していくという道をたどっていきました。けれども、そしてですね、その後にこのエジプトに頼んだりして、そのこともですね、この足かせとなっていってですね、今度アッシリアがエルサレムを包囲した時に、そのことにつけ込んで、こうなんですかね、エルサレム、このヒゼキヤの王をですね、攻めたわけなんですね、口で。でそのヒゼキヤが神様により頼んで、神様の前で泣いた。それゆえに主が、この主の使いヤーウェの使いによって18万5千人のアシリア軍を一夜にして殺したという、これがこのイザヤ書のこのサンドイッチになって真ん中にあるこの話になっているんです。これがイザヤ書のこのなんていうんですかね、この中身なんですよね、背景なんです。そしてその後でアッシリアの力が弱くなっていきました。そのついに出てきたのがバビロンなんですね。 で今私たちがこの時代っていうか後になってね、その時を見ているからアッシリアの次はバビロンなんだということがよくわかります。当然そうなんですけれども、その当時いた人たちはですね、エジプトなのかどこどこなのかっていう、そしていろんなこの国々の小競り合いがあってですね、そのバビロンが出てくるかどうかっていうのはまだわからなかったような感じです。でもバビロンは着実に力を強めていました。アッシリアの力が弱くなり、そしてバビロンが台頭するその中間期に、比較的ユダには政治的な自由が与えられていたわけなんです。でその時にヨシアが王となりました。そして彼の最後を覚えているでしょうか、エジプトの王パロですね、猫がバビロンと戦っているアッシリアを支援するために北上していました。エジプトからずっと来て、で必ず通るところっていうのはメギドなんですね、イズレール平原っていうのがあそこにありますけれども、まあ、そこにあの有名な黙示録のハルマゲドンですね、メギドのことです、ね、メギドの丘という意味ですけれども、そこに全世界の軍隊が招集されるわけですが、でそこに行ったと そこを通るわけなんですけれども、ヨシアはアッシリアがまた強くなることを嫌っていたのか、まあ、分かりませんが、動機は分かりませんけれども、猫と戦ってしまったんです。猫はお前と戦うために来たのではないと言ったけれども、ヨシアは戦ってそこで死んでしまったんです。でその後でエジプトが行って、そしてカルケミシュの戦いという有名な戦いがあります。そこでこのポリティカルパワー、政治の力が大きく動いたんですね。バビロンの方に動いたわけなんです。でそこでアッシリアは壊滅的な打撃を受け、残党しか残らなくなったわけです。でこのような状態で今度ユダの国はエジプトに反抗したがゆえに、このエジプトの支配の中に、この影響力の中に入っていきましたけれども、今度はバビロンがですね、エジプトと戦って勝ちます。そして今度はバビロンがユダをこう強くこう支配していくようになっていくわけなんですけども、まあ、そのような時にネブカデネザルが死んだ父に代わって王となりました。でその、まあ、ネブカデネザルがですね、こう自分の力を、こう表すためにユダの一部の者たち、王族とか一部の者たちを、捕虜としてバビロンに捕らえ移したわけなんですね。でそれが第1回目のバビロン捕囚になります。であのダニエルが捕囚の民の中にいたわけなんですね。紀元前の605年のことです。でそして、当時はエホヤキムという王様がパロの、これエジプトのパロによってですね建てられたんですね。まあ、その前にも一人いるんですけど、すぐにもうエジプトによってこう、まあ、ここら辺もぐちゃぐちゃしてるんですけども、まあ、主な人がこのエホヤキムなんですよ。でそのエホヤキムは3年間バビロンに仕えていたんですが、そのバビロンがちょうどですねまたエジプトと戦ったんです。今度はエジプトが勝ったんです。でそれでですね、どっちに就こうかなっていうふうにやってたエホヤキムは今度ねエジプトの方に就く、だから反逆したんですね、バビロン。それでネブカデネザル怒ったんです。でその後エホヤキムが死んだ後にエホヤキンですね、が王様、バビロンが、この王様として立てていたこのエホヤキン、彼を第2回目の捕囚の民として、引き連れていったんですね。でエホヤキンはですね、もうすぐに降参したんですね。だからエホヤキンずっと後に、本当にずっとね、三十何年間牢屋の中に入ってたんですけども、ずっと後にですね出されて、バビロンでそのバビロンの王様と一緒にご飯を食べることができるようになったというふうに回復したんですね。まあ、結局これから学んでいくエレミア書、バビロンに仕えよ、バビロンの中に暮らしなさい これに従ったのが唯一エホヤキンだったわけです、王様の中でね。でそれで、その民の中には預言者エゼキエルも含まれていましたですね。第1回目がダニエルですね。で第2回目がエゼキエルです。で今度バビロンはですね、ゼデキアを代わりに王として立てます。で彼も愚かなことにエジプトに新たなパロが建てられた時にバビロンに反逆し、そこでネブカデネザルはエルサレムを包囲して紀元前586年にエルサレムを完全に破壊、最後のバビロン捕囚を行います。でこういう、国際的な環境、周囲の環境が、政治的な環境がありました。で今度はですね、霊的な側面を話します。ユダの国ですね、イザヤ書においては先ほど少し話しましたが、ヒゼキヤの宗教改革があったわけですけれども、宗教改革を行ったからといってアッシリアの力は衰えることはありませんでした。信仰の試練ですね。で私たちもですね、こう霊的刷新をこう経験してですね、もう今までの悪いものをですね、こう捨てて神様に従っていきます、やっているのにもかかわらずむしろ困難な状況に陥っていくってことがあるわけなんですよ。でこういうヒゼキヤがこういう試練を受けたわけです。けれども主が彼の祈りを聞いてくださいました。ところがこのヒゼキヤの後にユダの国で取り返しもつかないことが起こったわけですね。それが息子マナセが王となり、その霊的な状況が逆転しました。で私が名付けますが逆宗教改革ですね。なぜかというとですね、父ヒゼキヤが取り壊した偶像礼拝の祭壇を全部築き直してさらに建て上げて、神殿の中にですよ、それ偶像の天正がものとか全部あるんです。したらヒノムの谷ではですね、モレクに捧げる男の子、女の子、赤ちゃんですよ、それを捧げる火の中を通らせていく、それを行って、そして彼の悪は自分が偶像礼拝をしただけではなくて、民にそれを行わせてやらなかったものを殺したんですね。ここまで徹底していたんです。だから逆宗教改革と今私言ってるんです。でその状況のひどさは第二列王の21章の9節を見ると、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせた、あのカナン人ですね、滅びましたね、イスラエルの前でよりも悪いことを行わせたという評価なんです、ね、神様の評価がそう書かれています。でここまで偶像礼拝を行ってしまったユダの民は偶像から離れられなくなってしまったんです。私たち人間は一度罪を行うと、その罪によって自分が滅ぼされてしまうまで行い続けてしまいますね。でマナセの孫ヨシアが再び宗教改革を行ったんですけれども、彼らの思いと心の中にはその罪が染みついていたわけなんです。だから表面的な改革しかヨシアができなかったんですね。そして彼らが滅ぼされてしまうところまで主が彼らを敵の手に渡すことをお決めになられたわけなんです。で次の世代ができて再びエルサレムに帰還させる時まで主は70年を定められたわけなんですね。でこの時期に主はエレミアを召し、予言を行わせたわけなんです。だからこれ読んでどうでしょう。ずっと読んでいくとですね、泣き声が聞こえますね、叫び声、泣き声ですね、泣き声が聞こえます。 ものすごいこうもう本当に嘆きの声ですね。そして予言の順番もですね、このイザヤ書ってとっても綺麗でした。もう系統立てられて、この時系列的にですね、こうまさにあのイザヤ書をたくさん使って、あのヘンデルのメサイアは、全てが成り立ってますけれども、本当にこう交響楽、交響楽をですね、こう聞くような感じで綺麗なんですけれども、エレミア書はですね、ゼデキアの時代に行ったと思いきや、またこのエホヤキムの時代に戻るっていう、こういう感じなんですよ、時代を読んでいくとですね。だからその時代を見ていくというよりも、この時系列的に見ていくというよりも、もう神様の心ですよね。この心が裂けていくようなですね、こう神様のお心そのものが現れているような書き方になっています。でイエス様がこういう心を持ってユダヤ人、ご自分に敵対されしているユダヤ人に接しておられたことを思い出してくださいですね。あのパリサイ人に対してですね、イエス様はですね、呪われよってですね、忌まわしいものよ、このように言われまして、ものすごいきつい言葉を言われましたよね。でもそのきつい言葉というのは、実は涙を流しているきつい言葉だったんです。泣いていた言葉だったんですよね。私たちあれだけ読むとですね、特にクリスチャンになったばっかりだと、なんて裁きの言葉なんだなんてね思うんですけれども、その後に出てくる言葉がこういう言葉なんですね。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがヒナを翼の中に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。集めようとしてた、拒んでるのはあなたたちなんだよ。ラブコールしてるのにずっと振ってるのはあなたなんですよ、という意味なんですよ。でエレミア書には、単にこのバビロンが滅んでいくということだけではなくて、今度はバビロンは滅、バビロンが滅んでいくではなくて、ユダが滅んでいくということだけではなくてですね、ユダは滅ばないという偽予言との戦いもあるんです。葛藤、確執、そしてそういう輩から迫害されていくという、その霊的な戦いというか予言の戦いというかですね、激しい戦いですね、が繰り広げられている場面も、読みますですね。でそれもですね、よく理解できるんです。エレミアが予言したのは、短く言うと、死んでいく者は死なせなければならないっていうことなんです。でこういう予言をすると必ず反対に合うんです。例えば国家的に自分たちの国が滅んでいくっていう予言をしたらどうですか。日本の国が滅んでいく、私あの原爆よくあのいつも言ってるんですけど、原爆は神の裁きだって言う時にですね、ものすごい反発を受けます。でそれは政府としても、全てのクリスチャンの中でも、クリスチャンでなくてもですね、みんなから裁き、でこれは元島市長ですね、元長崎市長も言った言葉ですけれどもですね、受けますよ、受けます、いろんな人から受けます。でそれエレミアはもっと大きなレベルで話していたわけですね。だって日本だと滅びてないもんですね。ユダが滅びるんですよ、国全体が滅びるんですよ、これ受けますよ。あとはもっと小さなレベルで、教会、この教会はなくなることが神の御心だ、そしたらもうお前は神様の心が分かっていないっつってですね、ものすごい反発を受けると思うんですね。でも実際はですね、このもう嫉妬があって、妬みがあって、抽象があったり、分裂があったり、罪が他にもいろいろあって、もう死なせた方がはるかに望ましいというような状態なのかもしれませんよね。でも分かってない人たちは反発するわけなんです。こういう状態をエレミアは経験しながら神様の御心を伝えていかなければいけなかったわけです。ということで背景を話しましたが、このエレミア自身ですけれども、彼は祭司の子ですね。あのエゼキエルもそうでしたね。でベニヤミンの地アナトテというのは、 アロンの子孫の祭司の町として与えられたところです。ヨシュア記の21章の18節に書いてありますが、そしてエルサレムの町の近郊にあります。父の名前がヒルキアとありますが、ヨシュアが宗教改革を断行した時に共にいた大祭司の名前もヒルキアです。でもなんか調べるとですね、同じ人かどうかは分からないというのが、まあ大体普通の解釈ですね。あの仲介書の解釈です。そして、エレミアの叔父にシャルムという人がいます。あの32章の7節に出てきますが、でその奥さんの名前がフルダと言います。でフルダは有名な女預言者ですね。フルダの門というのがですね、あの南壁、あのエルサレムの南壁のところに今でも呼ばれているところがありますけれども、ヨシアが宗教あのこの立法の書を聞いてですね、こう衣を裂いて、そして、預言者にこの神からの伺いを聞こうとしたときに聞いた人がフルダだったんですね。ですからエレミアは、まあ、何らかの形でかなり、うん、結構近いこの祭司の中の、うんうん、なんていうんですかね、まあ、うん、中心的なところに近いけれども、まあつかず離れずの人だったんじゃないかなと思います。で、まず第一に今から読んでいくと分かりますが、彼は、こまない、あの非常に青二歳っていうんですか、なんていうんですか、あの20歳ぐらいですね、だからもう全然そういう力を持っているわけがないような人で、
若造ね、
じゃそういう人であります。ということで背景をお話ししました。でこれだけ長い背景を話さないとですね、エレミア書全然わからないんです。でこれを、この背景の知識として持ちながら、これからですねずっと読んでいきたいと思いますが、まず4章、あの1章はですね、エレミアを神様がお呼びになる、預言者として召される箇所であります。次のような主の言葉が私にあった。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。すごいですね。預言者と定めていた時期が体内に形作る前から、腹から出る前から。でこのあなたを知りという言葉は、ちょうどアダムがエヴァを知ったという、あの知るですね、つまり知識として知っていたですね。この体内でこの、なんですか、受精卵からですね、このどんどん胎児となっていくということを知識的に私たちは知ってるわけですけれども、そういう意味ではなくて、このアダムがエヴァを知ったという、つまりこの非常に親密な形 ですね、知っていたんだ、前から知っていた。で本当にこの体内に形作る前から、腹から出る前からという言葉の中で、もう知っていたという人格的なですね、神様の言葉が使われているところからも、もう私たちはですね、中絶というのがいかに間違っているかというのはよくわかるわけなんです。他の箇所でも有名な箇所で、詩編の139編の、13節14節にこう書いてありますが、ダビデが言いました。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。その時からよく私たちを知っておられるんだというのは本当素晴らしいことですけれども、その時からでもですね、預言者と定めていた。しかもどういう預言者かって言ったら、あなた方国々への預言者ですよ。その地域的な、ね、非常にこの個人的な預言ではないんですよ。つまり聖書の御言葉、神の言葉としてのですね、普遍的な言葉を授かっていく預言者として 定められているという大きな役目を担わされていくわけなんですね。でこれに対してエレミアが6節で、そこで私は言った、ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。でこの若くてという言葉は、ね、他の箇所を見ると乳児、生まれてきたばかりの赤子に使われていたりするんです。だからエレミア非常にこう感情的にですね反応してるんですね。まだ私は若造なんですというよりもですね、もう赤ちゃんなんですっていうふうに言うところまで反応してるんです。でなんでそこまでエレミアが動揺してるか、私たちですねこれインパクトが分かんないと思うんですね、これだけ読むと。じゃこのインパクトが分かるようにですねちょっとご説明します。エペソを開きましょう。エペソ、一章の4節を見てください。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。先ほど体内に形作る前からというふうに書いてありましたけど、こっちでは世界のもとが置かれる前からですね、でキリストのうちに選ばれたと。でどのようになるか、清く傷のないものにしようとされたということで、神様は私たちがキリストのようになるんだ、そのために私たちを世界のもとに置かれる前から選んで召されたということなんです。はい、どうでしょう、今の自分を見てどうですか、イエス様ですか、イエス様のようになってますか、似ていますか。全然ダメだよそうするとこのエレミアの気持ちが分かるわけですよ。できませんよそんなこと。でも私はそうなるように選んだんだよ。だからエレミアの場合はですね、体内に形作る前からと言ってますけども、神様はもっと保証を与えるために、もっと励ましを与えるために、世界のもといの置かれる前からというふうにおっしゃっておられるわけなんですね。それで7節に行きますね。主が、この若いというふうに言った、エレミアに対してこうお答えになります。主は私に仰せられた、まだ若いというな、私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れと思います。大事なのはずっとそうなんですけれども、預言者が神様から召されるときに、モーセもそうでしたですね、他の人もそうでしたが、私が使わす、私が命ずる、これなんですね。自分の力ではないんです。モーセもあれですね、私は話せません、ダメですって言って、でも私が命じることを行いなさいですね、自分の力じゃないんですよ。で大事なのはここでどんなところ、そして次のすべてのことなんです。つまり神様に主権があるということです。私たちは行きたいところですね、選ぶんですね、選んじゃうんですよ。どこに行きたいか、それは気楽にやっていけるところに行きたいですよ。問題がないところに行きたいですよね。避けてやっていきたいですよ、誰でも、ね、そうすると自分の力でやっていくわけなんです。だから自分の能力で測って楽なところで選んでるわけなんですね。私が主権者になってるんです、神様が主権者じゃなくて。だから神様の命令には従えなくなっちゃうんです。と自分でやっていくしかなくなっちゃうんです、ね、それではキリスト者として、キリストに似た者としてはアウトなんです。でダメなんです。で次にすべてのことを語れ、自分が気に入っていることだけを話して、不都合なことは話したくないと、まあ、今度逆に気に入っていることだけ聞きたい、不都合なことは聞きたくないと、すべてのことを聞けと神様がおっしゃってるわけなんですね。でそうするとですね、 分かってくるんです。唯一神様が私たちに要求されているのは、私に全て任せなさい。私たちは、いやだ、行きたくないです、聞きたくないです、全部話して神様が言われていることは、はい、はい、で行きなさいって言った時に、はいって言ったら、神様が行ってくださるんです。
そして八節をご覧ください。彼らの顔を恐れるな、私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだ、主の御告げ。これからこの
励ましが何度も何度もあります。恐れるな、しかも彼らの顔を恐れるな。なんかエレミアのですね、恐れを神様はよくご存知で、もう私も、よくわかります。語ったら反応が怖かったら嫌だなって思います。もう、 こう顔の表情が変わってきてですね、とか、あと冷たい表情をしてですね、もう無視する表情をするととかってですね、語るのも怖くなってくるんですね。だエレミアの場合は最初は無視ですね。でそれからどんどん反感、妬み、怒りですね、恐れるなと。で2つの言葉、約束があります。共にいるよ、で次に救い出すよ。この共にいる、救い出すという言葉、全ての宣教師にとっての大きな約束ですね。自分がどういう危害を受けるか分かりません。生きて祖国に帰ってこられるのかも分かりません。でも絶対に主が守ってくださる。でまず共にいてくださる。あ、ここにも共にいてくださる。あのアフリカでこれ有名なあの話ですけれども、自分の妻と息子かな、忘れましたけども、それを自分で葬らなければいけなかったですね。で雨が降ってきて、でもあの獣がやってきて掘り起こさないようにですね、自分を守っていたと。神の臨在がなければ私はもう気が狂ってしまったと思う。その通りですね、狂人になってたと。主が共にいる、でそれから救い出す、救い出すなんです。神の時が来たらですね、死んでいいんです、死んでいいんですね。あの2人の証人も死にました、まあ、3日半に生き返りましたけど、黙示録の11章2人の証人もね、死にました。でも時が来たら死んだんですね、彼らは。死んでいいんですよ。でも時が来るまでは絶対に救い出されるという、約束ですね。でこれをエレミアがこれから経験していきます。そして9節をご覧ください。その時主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた、今私の言葉あなたの口に授けた。性別してくださいました。これ特にイザヤ書を読むと分かりますけれども、祭壇の火を使ってですね、このイザヤの唇に触れて、イザヤは私は唇の汚れたものですって言った時に清めてくださったわけですね、神様が。で今度はここではエレミアはですね、そのままあなたが語るのではなくて私が語るんだよというふうに神様がこのデモンストレーションで表してくださいました。そして見よ、私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。これがですね、エレミア書の、まあ、大枠、要約と言ってもいいでしょう。で全体の要約、つまり国を引き抜く予言です、国を倒す予言です、国を滅ぼす予言です。でもそれは立てて植えさせるために引き抜くということですね。そういう予言で、特にユダがですね、滅びの後に再び神様がお立てになる。でも滅びなければいけない、まず、つまり立てるために滅ぼすというものですね。あのバビロンはもう永遠に滅びるわけなんですけれども、これが、もう本当にエレミアのこの核になっている内容ですね、エレミア書の。そして11節
から、この2つの幻を神様がお見せになって、そしてさらにこの証明を、神様がエレミアに与えられた証明を確かなものにしてくださいます。1つ目、次のような種の言葉が私にあった。エレミア、あなたは何を見ているのか。そこで私は言った。アーモンドの枝を見ています。すると主は私に仰せられた。よく見たものだ。私の言葉を実現しようと私は見張っているからだ。はい、アーモンド、これヘブル語では、掛け言葉になってます。アーモンドという言葉に見張るという意味があるんですね。だから見張るの枝を見ています。でよく見たものは私が言葉を実現すると私は見張っているんだというような形で書かれています。でかつアーモンドはイスラエルの中で一番早く花を咲かせる木だそうなんです。1月の終わりから2月の初めにかけて咲くそうです。でその後に他の木々が後になって花を咲かせていく最初の木なんですね。だから印として非常に意味が出てきます。ずっとずっと前に神様がもうその兆候としている出ているものから後ずっと後に起こることを、この大きな出来事を神様がこうお与えになっていくというそういう予言なんだよということなんですね。で続きを見ましょう。13節ですが、再び私に次のような種の言葉があった。何を見ているのか。そこで私は言った。煮え立っている釜を見ています。それは北の方からこちらに傾いています。すると主は私に仰せられた。災いが北からこの地の全住民の上に降りかかる。今私は北のすべての王国の民に呼びかけているからだ。主の御告げ、彼らは来てエルサレムの門の入り口と周囲のすべての城壁とユダのすべての町に向かってそれぞれの王座を設ける。はい、この北からというのはバビロンのことだということを覚えておいてください。バビロンです。ですか。アッシリアがまだ強かった時も北からなんですね。エゼキエル書のゴグとマゴグとかですね、その予言も北なんです。でこれはイスラエルの周辺の地図を見るとすぐに分かります。バビロンはイラクですね、今の。だから地理的には経度としてはそのまま、西に行けばイスラエルなんです。だから西から来るというふうになっていれば分かるのに、なんでこれ北なんだと。でそれはですね、イスラエル行ったことがないからそういうふうに言えるんですね。イスラエル行ったらですね、もう砂漠なんです。あの西行ったら、イスラエルから東に行ったらそのままアラビア砂漠です。到底そこを、まあ、今だったら渡れるかもしれませんけれども渡れません、当時は。だからそのバビロンの方からアブラハムもそうでした。カランに行きましたよね。あれはユーフラテスの川の沿岸地域です、ね、まず北西に上がっていくわけなんです。そしてシリアの方に来て、そして一気に南下するんです。でこれが、このイスラエルへの行き方なんですね。だからイスラエルがどこかの国に攻められたら北から攻められるんですよ。まず東からっていうのはないんです。でも面白いのはですね、目白くですよね、東からなんですよね。どんどんどんどん来るんです。だからあれは本当におぞましい予言なんですよ。目白くに出てくる東からっていうのは本当におぞましい予言なんです。でも現代は可能なんですね。砂漠の嵐とかなんだかって言って、あのイラク戦争でもなんですけど、そういうのありましたよね。どんどんどんどん砂漠の中に降り立ってて、連合軍がですね、今は可能なんですけれども、昔は考えもつかなかったことなんですね。でそれでこれを予言したのが、というかこの言葉を神様からいただいたのがヨシア王の第13年です。でヨシア王とエレミアって大体同じ年でした。この時にヨシア王は20歳で、エレミアも20歳ぐらいです。
で紀元前の640年で、バビロン捕囚が完了するのが586年ですから、この予言が与えられて51年の期間があるんです。51年ですよ。かなりの期間ですよね。私は生まれてませんよでもかなりの期間ですよね。期間ですよ。でも先ほどのアーモンドの木がその意味にあるわけなんです。51年前でも兆候あったんですね。51年前でも兆しはあったんです。バビロンは台頭していたんです。でそれを見据えながらエレミアはユダの人々に対して予言を行っていました。けれどもユダの人々は目の前にある状況に左右されながらあっち行きこっち行きしてたんです。だから遠くをまっすぐに見つめるエレミアを煙たがって迫害しました。でその兆しがはっきりとした後でも初めから語られたその言葉を信じないで、ゼデキアは最後の王ゼデキアはどうですか、自分が気づいた時には自分の目をえぐり取られたんですよね。自分の息子たち虐殺された後にえぐり取られて、そしてバビロン捕囚ですよ。イエス様が言われました。あなた方は夕方には夕焼けだから晴れるというし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だという印ですね、うん、私よく外れるんですけれども、それでも今日は別に雨じゃないよって言ったら雨降っちゃったりね、よくするんですけれどもまあでもやっぱりね、まあ1日ぐらいは天気予報見なくても当たったりしますよね。なのにそんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのか。これユダヤ人指導者に言ったわけですね。ローマによるエルサレム破壊、世界遺産のことをイエス様がおっしゃられたわけなんですよですね。で70年にです、約40年後にローマによって破壊されて、その前にユダヤ人反乱が起こったわけなんです。本当悲しい出来事です。まあ、私もこの前イスラエル旅行行った時にマサダにも行きまして、ガムラにも行きましたけれども、まあ、ユダヤ人の人ですから非常にこう英雄としてですね語っていくんですが、やはりこのイエス様の語られた言葉の背景を見るとですね、本当にこうなんていうか胸が痛むんですね。まさにイエス様のこう痛みっていうか、でクリスチャンたちはですね逃げたんですよ。イエス様が言われるように逃げなさいと言った、その言葉に従ってですね逃げて、でその時からユダヤ人でイエス様を信じているグループとユダヤ人でクリスチャンじゃないグループがこう分かれていって、キリスト教とユダヤ教が分かれていったっていうきっかけになったんですけれども、まあちょっと話がずれましたが、印があるんですよですね。今は、まあ、どっちつかずかもしれないんです。目の前には分からないんですけれども、必ずこうなるっていうのがあるんです。で私たちはそういうものをたくさん見ているんですね。私が戻る前にはこういうことが起こるんだということをイエス様がおっしゃられたことの数多くのことをですね、私たちは今のこの時代に見ていくわけなんです。クリスチャンじゃない人までがですね、この世の終わりはもう近いという大きな割合で言ってるわけなんですよね。でその中にあって、なおかつ罪の中に生きていくのか、暗闇の中に生きていくのか、で福音の光を信じないで生きていくのかという問題になるわけなんです。まだ大丈夫じゃない、こういう、ね、肯定的な面があって、あと否定的なことばかり言い過ぎだよ、もっとプラス思考、積極思考でいこうよなんていうことばかり言って、十字架語らないアメリカの大きな教会の牧師もいて大きな問題になってますけれども、 NHK にも出てそれで、次にその原因ですね。16節、しかし私は彼らのすべての悪に裁きを下す、彼らは私を捨てて他の神々に生贄を捧げ自分の手で作ったものを拝んだからだ。ユダが行った罪の、いくつかの罪が書かれてますけれども、まあ、その人、偶像礼拝、弱者虐待、またエジプトなど強国へ依頼していくなど、いろいろな過ちが書かれてますが、もうほとんど 80%90% がこの偶像礼拝ですね。 時代が時代なんですね。ヒゼキヤの時よりもっとひどくなってます、もっともっともっとひどくなってます。ださっき言ったカナン人よりもひどいことやってるんですよ。で偶像礼拝が主な内容になっていきます。で次に、さああなたは腰に帯を締め立ち上がって、私があなたに命じることを皆語れ、彼らの顔に怯えるな、さもないと私はあなたを彼らの面前で打ち砕くですよ。さっきは怯えるなと、救い出すからだと、でも語らなかったらお前が砕かれるんだというふうに神様が言われているわけなんですけど、これが証明のですね非常に大きな特徴の一つなんです。パウロが言いました。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭います。証明というものは自分が願っていることを行うことではないよ、自発的なものではないよということを言ったのは、まあ多くの人が言ってますけれども、スポルジョン の、 あの牧会入門の中に書いてあります。もし他の職業でうまくやっていけならそっちやりなさいとです、ね、もう逃げられなくなったらもうこれしかないんだと、ということでこのパウロの先ほど私が引用したこの言葉をですね持ってきて、飯というのは切迫感なんですね。もうこれをやんなかったらダメになるという、そういう切実感、使命感です。でこれがですね必要なんです。特に福音の働きがうまくいかないときにですね必要なんです。自分がやりたいって言ったらですね、本当に大変になったときにやめるんですよ。その時にただ一つ残ってるのが、神様に言われたからという理由だけなんです。神様が言ったから、それ以外に何一つ残りません。多くの人がですね、あの チャック・スミスが言ってましたけれども、自分が聖書学校に通っていた時に多くの人が、私はこういう幻を見て牧師になるようにだから献身しましたとか、何だかって言ったけども、チャックは何も見なかった、そういうもの。ただ小さな声を心の中で聞いたんだと。で10年後20年後、蓋を開けてみたら、その他の人たちはビジネスマンだったりするんですね。で自分だけ続けてるんですよ。で証明というのはこういうものなんです。証明というのはこういうものなんです。だから後で具体的にエレミアがどう読むのかというと、20章の9節にこう言ってですね、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私のうちにしまっておくのに疲れて耐えられません。できないんですね、他のことが。これが神様の証明です。で18節、見よ、私は今日あなたを全国にユダの王たち、首長たち、祭司たち、この国の人々に対して城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁とした。素晴らしいですね。城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁とした。これだけの励ましが必要だった。実際そうだし、これだけの励ましが必要だったんですね。これだけ強くしてあげるよと神様約束してくださってます。そしてだから彼らがあなたと戦ってもあなたには勝てない。私があなたと共にいて死の見つけあなたを救い出すからだです、ね、これだけのスタンバイ、ね、励まし必要なんです。これからのイザヤじゃなくてエレミアが受ける迫害を見るとこれだけ必要なんです。そして2章からエレミアの説教を読んでいきますですね。で予言の内容をかいつまんで話しますと、2章から45章まで永遠と、45章までユダに対する予言です。で46章から51章までに周囲の諸国に対する裁き、特にこの最後にバビロンに対するですね、このイスラエル、ユダを滅ぼしたバビロンが永遠の滅び、ユダにした悪のゆえに自分が悪を被る、ユダは一時的なんだけどバビロンは永遠なんですね。でそういう最後の方にそれが入ってきてますけれども、1章から45章までが、ユダに対する予言で、そして2章から25章まではこのエレミアの説教そのものです。メッセージですね。第1回目の説教、第2回目の説教、説教というか、まあ、予言というかですね、語っていくわけです。
で、その中に13があります。
13で、今から読むのはその第1回なんですね。
で、26章からはその反応が書かれています。それ聞いた人たちの反応ですね、書かれてますが、ではその1つ目を読んでいきましょう。
ついで私に次のような主の言葉があった。さあ行って、主はこうせられると言ってエルサレムの人々の耳に呼ばわれとありますが、アナトテの町にいたエレミアが今エルサレムに向かいました。
近郊の町からこうずっと行ったわけです。
そして神殿の敷地の周りでしょうね、
そこにいる人々に語り始めました。この預言活動というのはよくその敷地の周りでこうあって、あとイエス様も教えられた時にですね、こう敷地またはその周りっていうかな、階段のところとかそういうところでこの語られましたけれども、エレミアもおそらくそうだったでしょう。
そして次に、私はあなたの若かった頃の誠実、婚約時代の愛、荒野の種もまかれていない地での私への従順を覚えている。イスラエルは主の聖なるもの、その収穫の初穂であった。これを食らう者は誰でも罪に定められ災いを被ったものだ。主の見つけ。
これいつの時代のことですか。
婚約時代、いつでしょう。若かった頃、
エルサレムの初め、あ、エルサレムですね、イスラエルの民族の初めの歴史ですよ。
荒野の旅ですね。エジプトから贖い出され、雲の柱、火の柱が彼らを導き、幕屋が宿営の真ん中にあって、日々朝ごとにマナーを集めて、40年間着ている衣、足のサンダル、擦り切れることがありませんでした。
その時代のことです。で、これを主が若かった頃の誠実、婚約時代の愛と呼ばれています。確かに荒野では彼らは多くの失敗をしまして、不平を鳴らしましたよね。
けれども根底にはですね、ヤーウェがイスラエルをエジプトから救い出しご自分のものとされたという愛の関係がありました。それゆえに不正を見出すことはできないというふうに、あのバラムがですね、予言をしました。モアブのところに宿営しているイスラエルの宿営に対して、バラクがバラムを雇って、そして呪おうとさせたんですけれども、バラムの予言を神様が変えてで祝福に変えておられたんですね。
で、そのないと、悪がないと、それ神様がそう見ておられる恵みと信仰の、私たちが持っている神様との関係と全く同じなんですよ。
で、こういう関係があった、つまり新しい愛、初めの愛、ハネムーンの愛ですよ、うん、このことをまず神様がおっしゃいました。で、このことに基づいて、この4章から4節からいかに離れてしまったかということを神様がお語りになります。
ヤコブの家とイスラエルの家のすべての輩よ、主の言葉を聞け。主はこうおせられる。あなた方の先祖は私にどんな不正を見つけて私から遠く離れ、虚しいものに従っていって虚しいものとなったのか。
これ言い換えるとですね、神様の失恋の叫びですね。
だから誰かから別れを告げられたら、またはですね、恋愛でなくてもいいんですけれども、なんか親しくしている人からですね、こう別れを告げられたらですね、
何か俺悪いことやったかな、なんか俺になんか良くないことがあったから
すごく悩みますよね。
私にどんな不正があったんですか、私なんで、
ということを神様、この寂しい辛いですね、思いを今お語りになっています。で、虚しいものって言ってます。で、エレミアが今見ているのは、この神殿があって、まだ神殿礼拝を続けられているんですよ。でも敷地内には偶像のですね、この祭壇があるわですね、
でちょっと横見たらですね、この火の海の種がある谷があるわけですよ。そこで子供は火に火の中でこう燃やされるわですね。そういう状態だったんです。で次6節、彼らは尋ねもしなかった。主はどこにおられるのか。私たちをエジプトの国から登らせた方、私たちに荒野の荒れた穴だらけの地、砂漠の死の影の地、人も通らず誰も住まない地を行かせた方は、これですね、水がなかった時にイスラエルの民が荒野で叫んだ言葉でもありますよ。どこにいるんですか神様は。でもその不平でさえもが神様にとっては懐かしい言葉になっちゃってるんです。不平でさえもが神様にとっては懐かしい言葉になってるんです。なぜかと言ったら、彼らの問題はですね、神様なんてもう関係ない、無関係の生活を送っていたからです。主はどこにいるんですかという試すような言葉はまだ神様がいることを前提にして話してるわけですよね。神様が自分たちを救ってくださったということを前提にして話してるわけなんです。ところがそれさえも尋ねなかった。でこの問題はですね、主がラオデキアの教会に語られた問題と同じです。あなた方が冷たいか熱いかであってほしい。つまりこのイスラエルの民が過去にこういう素晴らしいことを行って、神様が行ってくださったのにもかかわらず、今はそうなってないじゃないですか、神様どこにいらっしゃるんですかと聞くのと同じように、私たちもこの聖書に書かれている神様の素晴らしい働きと約束、これが今私の身に起こっていません、神様あなたはどこにおられるのですかという上かわきですね。上かわきです。リバイバルへの上かわきです。リバイバルといっても単にクリスチャンがたくさんの人が救われるということじゃなくて、私たちが霊的刷新を受けるというですね、リバイバルへの上かわきですよ。でこれを私たちが何も感じないで単純に教会に通っていたら、単純にクリスチャンだと思って生活をしていたら、これと同じ状態です。そしてしかし私はあなた方を実り豊かな地に連れて入り、その良い実を食べさせた。ところがあなた方は入ってきて私の国を汚し、私の譲りの地を忌み嫌うべきものにした。はい、今度は約束の地に入った後の状態なんですけれども、偶像でこの地を汚したということなんですが、ここで神様が私の国、私の譲りの地というふうにおっしゃっておられます。ここはとっても大事ですね。まず初めの愛のことを神様おっしゃってました。で次に大事なのは、全てが神様から来ている、全てが神様のものなんです。私が持っている体、私が持っている財産、私が持っている時間、私が持っているエネルギー、才能、全部が神様のものなんだということを忘れた時に大きな問題になる。そうするとイスラエルの民と同じように怪我していくことになるわけです。神様のものを怪我していく。そして8節、祭司たちは主はどこにおられるのかと言わず、律法を取り扱う者たちも私を知らず、牧者たちも私に背き、預言者たちはバールによって預言して無益なものに従っていった、ここにですね、コンパクトに霊的また政治的な指導者たちの問題が書いてありますが、まず祭司というのは、まあ、こう中保者というか、神様を人々の前で代表し、人々の、そして特に大事なのは神様の前に出ていって人間を代表するんですね。これが祭司の役割ですが、この人々に神様の臨在へと導かせるですね。神様にからこう養いを受けていく、神様からこう取り扱いを受けていく、 主が共におられるんだということを民に気づかせるようにですね、こう仕えていく、神様に仕えていくのがこの祭司の役割です。
ところが主はどこにおられるのかと
祭司が言わなきゃいけない、一番言わなければいけない人が言っていない。
だからミニストリーをすべき人、英語だと教職者とか聖職、教職者ですか、日本語では、教会とかで牧会とかしてる人ですね、
だからミニスターがミニストリーをしていないという状態ですね。
そして次、律法を取り扱う者が私を知らず、
一番神について神の知識を知らなければいけない人が神を知らないんです。だから聖書を知らない牧師、聖書を知らない聖書教師、これですね、聖書を知らない説教者、これが問題です。
そして牧者たちも、ここでの牧者というのは、まあ、今の、
教会の牧師という以上にこの、まあ、政治的な意味も含まれているでしょうね、指導者、
私に背き、
ダビデが本当に理想的な指導者ですよ、神様に導かれていく、でもそれが逆を行っている。で、
預言師たちはバールによって預言した、
これからのことを告げなければいけないわけですね、預言は。けれどもこの偽りの預言を行っていく
という問題があります。そのため私はなおあなた方と戦う、争う、主の蜜毛、またあなた方の子孫と争う。ここでの争うというのはですね、私は訴訟に出すよという、そういう意味の言葉が使われています。
そこで10節からこの、まあ、ちょうどイザヤ書にも出てきましたね、こうやって法廷の場を想像したですね、この神様がこう争っていく、一体どうなのか、これはどうなのか、これはどうなのかと突きつけていくんですね。
最初見ていきましょう。キティムの島々に渡ってよく見よ、ケダルに人を使わせて調べてみよ、このようなことがあったかどうかよく見よ、かつて神々を神々でないものに取り替えた国民があっただろうか、ところが私の民はその栄光を無益なものに取り替えたと。キティムは地中海に浮かぶキプロス島ですね。でケダルはアラビア北部に住む人々ですが、それぞれ
自分の偶像を持ってるんですよ。
で偶像を持ってる人たちは
その偶像を他の偶像に変えたりしません、変えなさいね。
どうですか、インドはヒンズー教変えますか、
変えませんよ。日本は神道変えますか、変えませんよ。すっごい忠実じゃないですかという話してんですよ今。なんであんたは変えちゃうのって、イスラエルの神でしょ私はって言ってんですね、うん、
そして天よ、このことに色を失え、おぞけだて、冷やがれ、主の蜜毛。
この天をですね、観客っていうかその傍聴席に呼び寄せてるんですね。
そして私の民は二つの悪を行った、湧き水の泉である私を捨てて多くの水ためを、水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだ。
非常に重要な言葉です、ここ非常に重要です。
二つの対比ですね、主が湧き水の泉ですか、そしてこの水ための方は他の宗教ですね。湧き水の泉、これ命の源泉です。イエス様が言われました、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ま す,
です、ね、サマリアの女に言ったおっしゃった言葉ですね。でもう一つ、水溜め、これ水溜めというのは貯水池のことです、貯水槽って言った方がいいかもしれません。これイスラエル行くとたくさんあるんですね、マサダに行ってもですね、砂漠ですよ、ユダの荒野のところ砂漠なんですけれども、でっかい貯水槽がですねこのところあるんですね。あれヘロデがもともと建てたものなんですけれども、いくつもこう溜めるところがあってでっかいのがあります。そしてイエス様がよみがえられた園の墓のブドウ園をですね、こう作るためのこうたくさんの水が必要だったのででっかい貯水槽があるんですね。長い時間かけてこう削っていくんですって。でものすごい寒気ですから、 あの本当水が少ないですから、日本にいると想像できない、こう水っていうのがいかに貴重かというのをあそこに行くとよく分かりますよね、乾燥しています。だから作るんですね。ところがですね、問題はここで欠けていたら、大体これ岩が一枚岩になってなきゃいけないんですね。だからもう全部同じ岩でないといけないんですけども、欠けてるところが出てくるとします。そう出てっちゃうんですよね、大失敗なんですよ。今までの努力は無駄になっちゃうんですよね。この2つを今神様は比較して対比しておられるわけなんです。私たちが泉から水を飲んでいるのか、それとも水ためから、しかも欠けている水ためから水を飲んでいるのか、非常に重要な問いをしなければいけません。クリスチャンなのに神道に戻ったとかですね、仏教に戻ったという話はたまに聞きますけれども、時々聞きますが、そういうあからさまな偶像礼拝をしなかったとしても、神以外のことをものを拝むことは当然あるわけなんです。というよりも神様の周囲のことをに取り組んでて、神様ご自身を崇めるということをしていかないという問題が私たちはよくあるんです。実は初めの愛が大事なんですけども、あの最初の2章の一節ですね、私たちのイエス様が罪によって滅んで地獄に行かなければいけない、神の怒りを受けなければいけない私たちを救うためにこの地に来てください。その怒りを受けて罪を自分の身に負って血を流して死んでくださった、そして3日目によみがえって私たちに永遠の命を与えてくださる、また来てくださるんだ。これ聞いてですね、アーメン、もうこれです、これが本当に命です、感謝です、イエス様私を救ってくださいました、今日も生きていけます、主は今生きておられる、我が家におられる、で明日も生きていこうってありますよね、歌の中に。これを喜びとしているか、少しずつ廃れていくんですよ。これが少しずつ陰りが出てくるんですよ。そうですね、どうなるか、その周りのこと一生懸命になってきます。心理学的な話、哲学的な話、教会成長のための5つの目的とかですね、誰々伝道師が来たとか、神様の真理の柱から外れたところにどんどんどんどん行くんです。ある人が言いました、私たちは祝福を追い求めるが、祝福の源を追い求めることをしない。祝福を追い求めたらですね、なくなるんですよ。でちょうどここで言っている壊れた水ためなんですよ。祝福の源を追い求めていくんですよ。神ご自身に植え替わきを持ち続けていくんですね。そこが泉なんです。いつまでも出てくる泉なんですね。そして次行きましょう、14節、イスラエルは奴隷なのか、それとも家に生まれたしもべなのか、なぜ獲物にされたのか、若獅子はこれに向かって吠えたけり、叫び声を上げてその地を荒れ果てさせ、その町々は焼かれて住む者もいなくなる。今イスラエルは自由になったんじゃなかったのかと、エジプトからですね、なので奴隷状態になってる。でこれからエジプトに行くとかですね、そういうアッシリアのことを期待するとかですね、いろんなことをこの神様が取り上げられるわけなんです。でこの若獅子というのはバビロンのことですけれども、で次ご覧ください、16節、ノフとタフパヌヘス
の子らもあなたの頭の頂きを反り上げる。あなたの神主があなたを道に進ませた時、あなたは主を捨てたので、このことがあなたに起こるのではないか。ノフ、タフヌ、なんだ、タフパヌヘスはエジプトの町ですね。で、ヨシアが死んだ後にエジプトはエホヤキムを王として建てたわけなんです。で、金銀をパロに奉納しなきゃいけなかったんですよ。だから重税課さなければいけなかったんですね、その後の王様が。というふうに奴隷状態になっていった。で、次、今ナイル川の水を飲みにエジプトの道に向かうとは一体どうしたことか。ユーフラテス川の水を飲みにアッシリアの道に向かうとは一体どうしたことか。あなたの悪があなたを懲らし、あなたの背信があなたを責める。だから知り見極めよ。あなたがあなたの神主を捨てて私を恐れないのはどんなに悪く苦々しいことか。万軍の神主の見告げと、先ほどありました壊れた水溜ですね、このナイル川とかですね、ユーフラテス川とかなんだかって言ってるのは、そして自分たちを奴隷状態にしてしまっているのもあなた方自身なんですよと。神様が何か罰を痛いことをさせているというよりも、自分たちがその中に入っていってるということですよね。自分の罪が、自分の悪がですね、それが自分を痛めつけてるんだよということです。次から、ユダの痛々しい背信の姿をいろいろな比喩を使って神様が言い表しておられます。次に、あなたは昔から実にあなたは昔から自分の首輝を砕き、自分の悩みを断ち切って、私は逃げ出さないと言いながら、すべての高い丘の上やすべての青々とした木の下で寝そべって隠行を行っている。はい、昔からの自分の首輝、悩めってなんだかわかりますか。神様との契約ですね。先ほどの結婚関係でいうところの制約です、ね、これを断ち切ってですね、高い丘の上、青々とした木の下、これは偶像の祭壇が安置されているところですね。で、そこで霊的な勧誘を行ったわけです、偶像礼拝を。で、それだけではなくて、往々にして実際の不貧困も、伴っていました。で、興味深いのはここで、逃げ出さないと言いながらそれを行っているということです。ここ重要です。私は大丈夫です、罪を犯しません、大丈夫大丈夫と言いながら罪に近づき、その罪に陥っている状態です。私はあなたをことごとく純良種の良いブドウ種として植えたのに、どうしてあなたは私にとって質の悪い雑種のブドウに変わったのか。で、これはイザヤ書にも出てきましたが、ブドウ園にイスラエルを例えておられました、神様が。主がイスラエルを選ばれた目的は良い実を結ばせるためですが、悪い実が結ばれていく。で、クリスチャンになったのにかえって悪い行いをしているという状態ですね。で、次に、たとえあなたがソーダで実を洗い、たくさんの、ごめんなさい、たくさんの悪を使っても、あなたの咎は私の前では汚れている。神である主の見告げ、小手先の行為で自分の罪を拭い去ろうとしている、その努力ですね、ここで言ってるってことも大事なんですが、私は逃げ出さないという言葉でもありました。全部表面的なんですよ。で、もう一度思い出していただきたいのは、神殿礼拝は行われていたんですですね。偶像礼拝やってるんですよ。神殿礼拝もあるんです。形式的にやってるんですよ。気づいてないんですね。自分たちが罪の中にどっぷり使ってるのも気づいてないんです。気づいてないから、気づいてるんだけれどもやめられない。あ、そっちの方がいいですね。気づいているけどやめられない、こういう感じですね。で、自分が同じ罪を犯し続けて、主を許してください、許されました、またちょっとしたら同じ罪を犯して、ごめんなさい、腹立った、もっと多く献金しよう、いろいろやったり、いろいろと
努力するんですけど、表面的なことはするんですけれども、神様の前にある咎については全然処理ができていないという状態なんですね。ヨシアが行った宗教改革というのがこれなんだったんです。ヨシア自身は救われたんですけれども、表面的にはやりません、私はもうあなたに使います、主に使いますけれども、やっちゃうんですよ、またやっちゃうんですよ。だから23節で、どうしてあなたは私は汚れていないバールたちには従わなかったと言えようかね。
いやもう私はね汚れてませんよって、でもまたやっちゃうんですよ、でも汚れてませんよ
谷の中であなたの道を顧み何をしたかを知れ、あなたは道をあちこち走り回る素早いメスのラクダ、また荒野に慣れたノロバダ、浴場に息はあえぐ、その盛りの時誰がこれを沈め得ようか、これを探す者は苦労しない、その発情期にこれを見つけることができる、裸足にならないよう喉が渇かないようにせよ、しかしあなたは言う、諦められません、私は他国の男たちが好きです、それについて行きたいのです。これが人間の欲望なんですよ、これ性的な衝動だけでなくて、やめられないというなんですよね。
でもやめることはできるんです。ご聖霊がそうしてくださるんですけれども、ガラテヤ書の5章の16節で、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させることはありません。やめることはできない、やめることはできないですね。でいろいろ言って、神様ごめんなさい、でやめることできません、神様ごめんなさい、だから諦められません
ということなんですね。できるんです本当は。で次に、盗人が見つけられた時に恥ずかしめられるように、イスラエルの家も恥ずかしめられる、彼らの王たち、首長たち、祭司たち、預言者たちがそうである。恥ずかしくなる時って皆さん経験したことありますか？顔真っ赤になるか真っ青になるかのどっちかですよね、本当にこう恥っていうか。でそのように恥ずかしめられる時までこの紙あの落ちっていくわけなんですよ。今はやめられません、やめられませんとかって言ってますけど、最後はもう本当に恥ずかしくなるということですね。そして彼らは木に向かっては、あなたは私の父、石に向かってはあなたは私を産んだと言っている、実に彼らは私に背を向けて顔を向けなかった、それなのに災いの時には立って私たちを救ってくださいという。ではあなたが救った神々はどこにいるのか、あなたの災いの時には彼らが立って救えばよい、ユダよ、あなたの神々はあなたの町の数ほどもいるからだというふうに、いつもは偶像に仕えているのに肝心な時に偶像が救ってくれるのかという問いを神様が投げかけているわけなんですね。いろんな相談を私受けるんですけれども、両親のこと、自分の仕事のこと、将来のことですね。で最後にですね、付け足すようにどうか祈ってください。そう、祈ってあげるのは構わないんですが、神様の約束は神の国とその義を第一にですね、英語だと first、 まずですよ、まず求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられるですね。最後じゃなくて初めに持ってくる必要があります。で次に29節、なぜあなた方は私と争うのか、あなた方は皆私に背いている主の蜜言。先ほど神様は私はあなた方と争うと言われたんです。で今神様がこう言ってこうじゃないかこうじゃないかこうじゃないかとおっしゃられて問い詰められて、こう追い詰められたから、今度はかあの言い返してるんですよ、こうやってそして難癖つけてるんです。
私も難癖つけ、あのこの前、こう、うん、あのお酒がやめられないって言ってきた人にですね、いろいろあの話しかけて問い詰めたら、逆になんか、あなたは分かってないんですって言われちゃってですねあの逆に問い詰められてたんですけれども、あのという状態ですよね、追い詰められると今度言い返すんですよ、ドワーって、うん、
私が悪いんじゃなくてあなたがそう見てるんでしょっていうふうに神様がこの実際の状態を話してるわけですね。私はあなた方の子らを撃ったが無駄だった。その懲らしめは役に立たなかったが、あなた方の剣は食い滅ぼす獅子のようにあなた方の預言者たちを食い尽くしたですね。神様が懲らしめを与えられたのにもかかわらず、彼らはそれに反応せず逆に食い尽くしてしまった、つまり迫害してしまった。次に、あなた方この時代の人々よ、主の言葉に心せよ。私はイスラエルにとって荒野であったのか、あるいは暗黒の地であったのか、どうして私の民は私たちはさまよい出てもうあなたのところには帰りませんというのか。これも分かりますか、これ問い詰めていかれたから。神様が分かりました、じゃあもうあなたにはついていけませんよ、あなたと一緒にいた時は暗黒でしたよ、こういうふうに捨て台詞を言ってるんですよ、ね、そして乙女が自分の飾り物を忘れ、花嫁が自分の飾り帯を忘れるだろうか。それなのに私の民が私を忘れた日数は数えきれない。私の妻は聖書のカバーに今でも結婚式の写真を挟んでるんですけど、私 は恥ずかしい限りなんですが、女の人不思議ですね。花嫁、自分の衣装を忘れることはありません。男はね、すぐ自分が何着たっけって忘れちゃいますけど、何着たか覚えてます覚えてない忘れないわけで、でも私の妻は忘れている、もう長いこと経っていると神様がおっしゃってるわけです、ね、そして次、あなたが愛を求める方法は何と巧みなことか。それであなたは悪い女にも自分の方法を巧みに教えたのだ。偶像礼拝を自分たちにするだけではなくて他の人にもそうしたんだということですね。で、今度は貧しい人を虐げていることを神様が責められます。34節、あなたの裾には罪のない貧しい人たちの命の血が見える。彼らの押し入るのをあなたが見つけたわけでもないのに、しかもこれらのことがあるにもかかわらず、あなたは私には罪がない、確かに見怒りは私から去ったと言っている、私は罪を犯さなかったというから今私はあなたを裁く。さっきからもう罪はないとかですね、もうずっと同じこと言ってますよね。その形式的には守ってるんですよ、でもやめられないんですよ。でここでは、この裁判的な働きをしてですね、司法的な働きをしている人たちにこう言ってるわけなんですけれども、虐げましたって自分が認めるのって難しいですよね、上に立つ人って。どんな、まあ、会社でも政府でもどこでもそうです、教会でもそうですよ、私間違ってましたっていうの難しいですよ、牧師が難しいですよ、ね、でもそれやっちゃうと私はあなたを裁くよっていうことなんです、ね、私は罪を犯さなかったというから今私はあなたを裁く。イエス様言われましたね、パリサイ人に、もしあなた方が盲目であったならあなた方に罪はなかったでしょう、しかしあなた方は私たちは目が見えると言っています、あなた方の罪は残るのです、ね、ということなんですね。次、何度簡単に自分の道を変えることか。あなたはアッシリアによって恥ずかしめられたと同様にエジプトによっても恥ずかしめられる。そこからもあなたは両手を頭に乗せて出てこよう。主があなたのより頼むものを退けるので、あなたは彼らによって栄えることは決してないですね。先ほど初めに説明しましたように、アッシリアに頼ったおかげでアッシリアによって恥ずかしめられた。今度はバビロンがこう台頭してきたから、このエジプトに頼ってですね、で今度はエジプトによって恥ずかしめられていくというですね、状態がここに書かれているわけですね。で最後3章1節から5節まで見ますけれども、まとめますか、まとめ上げます。会員の女の例えですね、書いてありますが、もし人が自分の妻を晒せ彼女が彼のもし人が自分の妻を晒せ彼女が彼の元を去って他の男のものになれば、この人は再び先の妻のものに戻れるだろうか。これは新明記に書かれている、離婚状を出しなさいというですね、この立法のことが書いてありますけれども、こう差し出したらで他の男のところに行っちゃったらもう戻れないということなんですが、で次に
この国も大いに汚れていないだろうか。あなたは多くの愛人と淫行を行って、しかも私のところに帰ると言っている主の御告げ。
ちょっと考えてみましょう、自分の奥さんまたは旦那さんが関与罪を犯しました。不倫関係になります、誰かとですね。ごめんなさい、こんなことしてました、悪かったですと、まだ関係を続けているのに謝ってきても、
いや、やめなよって
なるわけですよね。それをやっていたのがこのユダの民だったわけですよですね。いや、捨てたならわかります。もうね、捨ててそして戻ってきましたってのがわかります。そうじゃないんですよ。持ってるのにごめんなさい、こう言ってる状態ですね。
次、目を上げて裸の丘を見よ、どこにあなたが共寝をしなかったところがあろう。アラノのアラビア人がするように道端で相手を待って座り込み、あなたの淫行と悪行によってこの地を汚した。それで夕立ちはとどめられ、後の雨はなかった。それでもあなたは遊女の額をしていて恥じようともしない、ここで裸の丘とありますけれども、雨が降らなかったせいで裸の丘になってしまったと考えられるんですね。この、3節を読むとですね。でイスラエルにはこの裸になっているところと、そして緑があるところがあるんですよ。この乾燥しています。そして特にユダヤ人がですね、帰還して戻ってきてから木をたくさん植えていますですね。ですから緑がたくさんあるところもあるんですけれども、特にパレスチナ人の自治区はですね、もう本当に裸になっているところ多いです。なんでかですね、なんでかっていうか、それだけはっきりしてるんです。緑があるところ、裸のところ だから神様の祝福があれば雨が降って、そして作物が育つ。日本はあまりそれ考えられないんですよね。イスラエルはもうなかったら本当になくなってしまう、あったらたくさんあるという状態なんです。で今このかつて申命記などを通してですね、神様が私に従わなかったら私は雨を止めるとおっしゃったんですね。でその裁きの一つとして、エリアの時はですね、アハブ王に対してですね、3年半水が雨が止まりましたよね。やみました、降りませんでした。で裸の丘になって、でそこで偶像礼拝を行っていたんですよ。だから神様の懲らしめの、その神様がこの私のに注意を寄せなさいというですね、その印を与えていたのにもかかわらず、この偶像礼拝をそうであっても行い続けた。つまり自分がですね、例えば、この罪を行ってですね、その結果を自分がこう招いてにもかかわらず、例えばお酒をずっと飲んでいてですね、アル中になっちゃってですね、もう家族も去っちゃってですね、にもかかわらず捨てられないっていうような状態と同じですね。そして4節、今でも私にこう呼びかけているではないか。父よ、あなたは私の若い頃の連れ合いです。いつまで怒られるのですか、永久に怒り続けているのですかと。なんとあなたはこう言ってもできるだけ多くの悪を行っていると言ってるんですが、やってるんですね。でこれがですね、人事じゃないんですよ。これは非常にこのエレミア書を学ぶにあたってですね、私たちが知らなければいけないのは、肉というのは、私たちの肉というのはこういうものなんですよ。どんな努力によっても拭い去ることができないんです。そして宗教的な私たちの側からの努力によっても無理なんですね。結局死んでいくしかないものなんです。でローマ人への手紙で8章にこう書いてありますが、ローマ人への手紙の8章7節、ちょっと6節から言いますね。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。この姿を見たんです、私たち。
実にこうなんていうドラマチックにですね見たわけなんですね。だからこう一言じゃないって分かりました。でこの処方箋は何か、始めの愛ですね。始めの愛です、処方箋です。これがイエス様によって救われたです、ね、罪から贖い出してくださった。でここから離れて水溜の方に行っちゃうとですね、怒っちゃうんですよ。怒っちゃうんですね。初めの愛です。その中に生きて、そして全てのものは神から来たんだ。私は鎖があるんだ。その鎖っていうのは良い意味の鎖ですね。その婚約関係、そうですね、婚姻関係における鎖です。縛られてるんですよ、いい意味で。そこに自由があるんです。神の奴隷ですよね。その中に生きるときに、真理はあなたを自由にすると言われた自由があるんだということですね。終わります。天のお父様、ありがとうございました。本当にいい、すごいたくさんの内容が書かれていて、神様これからも楽しみですが、主よ、どうぞ私たちが罪の中に陥らず、あなたの道をまっすぐに歩むことができますように助けてください。主よ、憐れんでください。でもあなたが私たちを救ってくださったというこの事実がある以上、私たちがこれから離れることなくあなたを仰ぎ見ていけば勝利があるんだということも今日教えてくださったことを感謝いたします。主よ、これからも続けてよろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。